お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2021年5月20日から6月3日まで、シドニーの中心部で彫刻展覧会スカルプチャーロックスが開催されます。すべての作品が日本人彫刻家の作品で、18組がその美を競います。本日はその彫刻家の中から秋穂多々さんにお話を聞きます。秋穂多々さんは香川県で活動する秋穂さん多々さん夫婦のユニット彫刻家です。2010年から屋外の彫刻展覧会スカルプチャーバイザシーの常連アーティストでもあります。秋穂さん多々さんというユニットとして作品を発表されてますよね。個人ではなくユニット形式を取るきっかけというのは何だったんですか？
そもそもは多々さんと秋穂さんは別々で作品作りをしてました。多々さんは多々さんの思いの作品を、味石を使ってる。私は嫁に来てから、この石の世界に関わるんですけど、作品、ね、別でいろいろこぼて、
はい。
作品出品をしてました。で、ところが、結構こう出すごとに私の方が入っていくんですよ、その公募の中に。それで、絵は、私としたら、ほら、家庭もあったから、情報両立員は厳しいものがあって、それである作家の方が、これユニットにした方がいけるん違ういう話になって、平成から3年あたりにこうユニットになったんです。だからもう1993年の横浜彫刻展は秋穂多々やもんね。その頃また面白いことがあって、マドンナブームがあって。
はい。
彫刻界にマドンナで何がしょこういう昔も30年も前の話やけど、そんな感じで彫刻界に女の人がデビューしましたみたいな。
はい。
だけど、やっぱり女の人が釣るには、やっぱりちょっと厳しいもんがあって、女ハッチングライングラインダーで言うのは。で、そこでやっぱりユニットにした方がもっと作品もいいのができるだろういうみんなのアドバイスから、こういう今、秋穂多々になったんですよ。
そうすると、秋穂さんがミューズだったんですね、多々さんの。
だからみんなの勉強しとらんことを私は違う目線から作っちゃったかもしれない。だから彫刻やってるお友達はこういうやり方もあるんやないことを言われたことがあったから。
はい。
私の場合はもう自然の意志を引っ付けて、それを物の形に、ほら、猫に見立てたり、お猿さんに見立てたりとかいて、意志と意志を引っ付けて、こう自然の意志を取ってきたのを、こう、積み木みたいなもんで重ねて、で、作品を作っちゃったのが始まりだったね。
一つの作品が、生まれる過程っていうのはどんな形なんですか？秋穂さんがデザインを考えるっていうのが先なんですか？
その時によるけど、一応テーマが何どこもあって、その、はい、だからまずデッサンから始まるもんな。うん、そのテーマがあったらデッサンでスケッチ描いたりして。
スケッチ描いたりね。
そこから選んでいくよね。
二人別々にスケッチを描かれるんですか？
まあ、それはないですけどね、あんまりね。話ぐらいですけどね。
話ただ書いてくれるもんな。
俺は書いたりするけど。お母さんはどっちか言ったら、口の方が達者やからな。
ここが汗こせやな、多分な。
じゃあ、本当にデザインからお二人でやられてるんですね。
まあ、大体はね。それが基本で、次はやっぱり地元の味石を使っていうのが、まあ、うちらの基本やから、
はい、
ここはやっぱりこう石の町なんですよ。やっぱりこの石を使っての作品作りをしたいのも一つのテーマがあるね。
じゃあ、デザインを書かれてから、その石を見つけなきゃいけないですよね、その次に。
それが意外と、この近くに、やっぱりその山があるから、で、やっぱり探すいうことが、
ね、
そういう利点かね、その人たちとは違う、こう、ほんま意思がいっぱいあるんですよ。そこから探してこれるんで、材料見つけるのは意外とね、助かってます。
じゃあ、もうデッサンがあって、それの形に、削っていくのではなくって、その形を実現できるような石を探しに行ってるってことなんですね。
そうですね。
そう、医師が持っとる山みたいなのがあって、その上を飛ぶようにして、お猿さんがではないけど、そんな感じで探すもんね。
医師の合うようなのをね。
そう。
採石帳場を営む両親を持ち、石に囲まれて育ったタタさんには、石への特別な思いがあります。
医師の持っとる思いがね、すごく、まあ、石帳やってる人はみんなそうですけどね。
はい。
もう、その石の持ってるものの、その力いうのが、もうすごく、こう、みんな分かってて、もの、石と関わってね、ものを作ってますからね。やっぱり石というのが、まあ、一番、その、何でもそうだけど、その、昔のエジプトからずっと残ってるのは、石のものしか残ってないんですよ、やっぱり。
そうですね。
まあ、はい、あの頃は石しかないんだけど、まあ、なるべくね、そんな形で自然に残っていくの、そして、石自体がその、環境に対して害になるもんでもないしね。
はい。
うん、今のプラスチックみたいにね、もう、めちゃくちゃな状況にある、あれとは違ってね。
うん。秋穂多多さんは、カラフルな彫刻に特色があります。野菜のナスをモチーフにした彫刻の一つが、今回のスカルプチャーロックスで展示されます。
ナスの作品が複数あります。それはなぜナスだったんですか？
まあ、その、日本で言ったら、ナスビは結構、その、正月のね。
一富士二鷹さんナスビのナスビですね。
そんなもあったりでね。
ええ。
で、まあ、地元の、こう、八島の、八島湯があるんですけど、
はい。
壇の裏で、こう、ナスの夜市が、扇の的を行った場所なんですよ。
八島壇の裏湯ね。
うん。そこのところで、まあ、ナスの夜市のナスもあるんですけども、
ま
あ、それでナスビをね、そういう、もう飾ったら、そのカップルが、こう、ナスビに座って、
はい、
その、こう何言うかな、まあ、願い事が叶うみたいな、
はい、
そういう、こう、場所になったらいいなと思って、高松市長にも言ったんですけどね、なんか、ハラハラと笑われて、相手にされなんだけど。
このラジオを通じて皆さんにぜひカップルで座って相手のハートを射止めてくださいということで。
お
そういうことやね。
はい。ナスビでも一つかじられたんですよ。
はい。
かけてましたらね、その食べられた幸福をちょっと食べられてるんですよ。気に留めてみてください。
幸せというか福を、シェアリングするっていう形ですよね。
そう。でシェアいうタイトルも入っとんで、
はい、
その幸せをこういろいろ共有するみたいな、いろんなね、そんなような願いでピンク色のナスビにしてます。
オーストラリアでこのスカルプチャーバイザシーでもう常連さんなんですけど、彫刻家にとって日本とオーストラリアの違いって何か感じるところありますか？
だからやっぱりこう彫刻オーストラリアの人というのは、すごくこう、彫刻家とか、アーティストに対して、すごくこう、尊敬というか、こう、そういう、こう、すごく大事にされるんですよ。その新しいものを創造する人みたいなんでね。うん。だから、そういうんで、日本はあんまりそういうの変わった人だみたいな反対にね、どちらか。こうで考え方が全然違います、もう本当に。
このスカルプチャーバイザシーだけではなくって、秋穂さん、多多さんがこれから挑戦していきたいことっていうのはありますか？
自分の美術館みたいなのを作りたいのが今のとこあって、
はい、
自分とこのこう畑と田んぼがあるんやけど、
はい、
そこをまあまあパディフィールドミュージアムみたいに、田んぼなんで、それを、したいが、まあ、今んとこの夢なんですよ。まあ、それに力入れたいなとは思うんですけどね。
秋穂多多のお二人に話を聞きました。スカルプチャーロックスは無料の彫刻展覧会で、 5月20日から6月3日まで開催されます。場所はシドニーハーバーインターナショナルオーバーシーズターミナルとヒクソンリザーブの間のキャンベルズコーブ沿いとなっています。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。